ブーと言って汽船が止まると、橋家が岸を離れて、ここに寄せてきた。船頭は真っ裸に赤ふんどしを締めている。野蛮なところだ。もっともこの暑さでは着物は着られまい。日が強いので水が焼けに光る。見つめていても目がくらむ。事務員に聞いてみると俺はここへ降りるのだそうだ。見るところでは大盛りぐらいな漁村だ。人をバカにしていらあ。こんなところに我慢ができるものかと思ったが仕方がない。威勢よく一番に飛び込んだ。続いて5、6人は乗ったろう。外に大きな箱を4つばかり積み込んで赤粉は、岸へこに戻してきた。丘へ着いた時も、胃の一番に飛び上がって、いきなり、磯に立っていた鼻垂れ小僧を、つらまえて中学校はどこだと聞いた。小僧はぼんやりして、知らんがの、と言った。気の利かぬ田舎者だ。猫の死体ほどな町内のくせに。中学校のありかも知らぬ奴があるものか。ところへ身をなつつっぽうを着た男が来て、こっちへ来いと言うから、ついて行ったら、港屋とかいう宿屋へ連れてきた。やな女が声を揃えてお上がりなさいというので、上がるのが嫌になった。角口へ立ったなり中学校を教えろと言ったら、中学校はこれから汽車で2里ばかり行かなくちゃいけない。と聞いて、なお上がるのが嫌になった。俺は、すっぽうを着た男から、俺のカバンを2つパクって、のそのそ歩き出した。宿屋の者は変な顔をしていた。停車場はすぐ知れた。切符も分けなく買った。乗り込んでみるとマッチ箱のような汽車だ。ゴロゴロと5分ばかり動いたと思ったら、もう降りなければならない。通りで切符が安いと思った。たった3銭である。それから車を雇って、中学校へ来たら、もう放課後で誰もいない。宿直はちょっと用足しに出たと小遣いが教えた。随分気楽な宿直がいるものだ。校長でも尋ねようかと思ったが、くたびれたから、車に乗って宿屋へ連れて行けと車夫に言いつけた。車夫は威勢よく山城屋といううつへ横付けにした。山城屋とは七屋の勘太郎の屋号と同じだからちょっと面白く思った。なんだか2階の梯子段の下の暗い部屋へ案内した。暑くていられやしない。こんな部屋は嫌だと言ったら安易に。区みんな塞がっておりますから。と言いながらカバンを放り出したまま出て行った。仕方がないから部屋の中へ入って汗をかいて我慢していた。やがて湯に入れと言うから。ざぶりと飛び込んで、すぐ上がった。帰りがけに覗いてみると涼しそうな部屋がたくさん空いている。